月刊ユキサダイサオのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ユキサダイサオのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイサオの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
7月20日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイサオの時間です。お相手は私、木部敏夫と
シーラと
久江沙です。
はい、おかえりなさい。
おかえりなさい。
いやー、先月はね、
はい、
我々留守番舞台が必死に番組をやりましたけども、
いや、
面白かったですよ。
あ、ありがとうございます。
聞きましたけど、ポッドキャス
ト。あ、そうですか。まあ、よかったね。
いや、面白かった。なんでしょうね、実況中継。
実況中継。
あれなんか変な気持ちになりますよね。車運転しながらあれを聞いてたら、
は
い
は
い
は
い、
あ、そうなんだ。
そうそう。で、車の中、まあ、だから状況が僕は分かってるから余計かな。面白かったですね。
ぜひ聞いてない方はポッドキャストで聞いていただきたいと思いますが、
裏の話がね、はい、聞けますので。
今日はもう本当ね、全然打ち合わせをしてないので、
うん、そうなんですよ。
もう本当、監督ギリギリさっきスタジオに入られましたんで、どんな話が出てくるのか分かりませんが、
はい、
まあ、とにかくね、たっぷりと生で話を伺っていきたいなと思っております。じゃあまずタイトルコールからお願いします。
月刊ユキサダイサオ、よーい、スタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
生放送でお送りしております。月刊ユキサダイサオです。皆さんからのメールファックスをお待ちしております。
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200で受け付けております。
早速いただいております。常連さんですかね。
はい、う
ん、
ラジオネームおチャッパーさんです。ユキサダ監督、今月はスタジオですか、それともまだ撮影中ですか。最新作ツヤの夜期待しています。阿部寛さんの大ファンなんです。男の色気を感じます。他のキャストも気になってます。
うん、
いただきました、
うん、ということで、先月はお休みして撮影中だったんですが、うん、
先月ね、キャストの発表したんだけど、
阿部さん以外は P だったんですけどね、
P って入ってましたね。
はい、
そうなんですよね。残念でしたね。
もう撮影は
4日前ですか。
お、
4日前4日ですね。
大丈夫ですか。大丈夫ですか。
4日ぐらい前に終わりました。暗い前に終わりましたね。
おお、じゃあもう今からいろいろ仕上げとかいろいろな作業が、
はい、そうですね。まだね、仕上げは来週から、
うん、
今もちょうど編集部がつないでる感じですかね。一通りつないで、見るとこから始まって、でまたこう落ち込んだりとか、うん、
なんかこれ先月の
良くなったりとかしてるんです。
インタビューでは撮影スムーズスムーズって6月の初めの時点では、おっしゃってましたけど、
そう
どうだったんですか。
スムーズに終わりましたね。
おお、最後まで。
うん、最後まで。
おお、素晴らしいじゃないですか。
うん、これといって水面下ではいろんなことが起こってるかもしれないけど、スムーズにいきましたよ。ちゃんと打ち上げまで終わって。
お天気とか大丈夫だったの？
天気も、予定通りに、悪いとこは悪く、それも見越してやってるから、それを振り返ったり、で逆に言うと天気良くなりすぎちゃって、雲を待つことが多かったですね、印象的には。
おお、なんかでもすごいですね。
そう、
雲待ちみたいな。
そう、雲待ちですね。曇りをがいいと、場面的に。
はいはいはいはい。
やっぱりこう光があるとなんかベタッとしちゃう
ん
ですね。まあ、そういうのをやっぱり曇ってた方がいいよねって、結局曇らずに日暮れまで待って、日が落ちた後のこの何分間かしかないところで曇りになるじゃないですか、曇り状態。それ撮ってる。
マジックアワーってやつです
ね。マジックアワーなんですけど、まあマジックアワーもちょっとこう絞り分けて、まあ撮ると。
へえ、順調に終わったんだ。でもそのほら、気になるキャストの件ですけど、
はいはい、
阿部寛さん以外、やっと発表になったようでございますが、ねえ、
ねえ、
もうどなたから紹介しようかなっていうぐらいに豪華な女優陣が、
ね、ね、ツヤの夜をね、原作を読んでらっしゃる方は、いろんな憶測があったと思うんですよね。こうツヤっていう女が誰がやるんだみたいな、インターネットでは結構そういう話になっていて、まあツヤは差し置いて、まあ、ツヤの夫っていう、
はい、
まあ、要するに大島に住んでる この2人がね、うん、まあ、ある種この2人は駆け落ちであの島に、まあ、逃げた2人なんです、うん、かつて、うんうん、でこのツヤって女はとんでもないね、もう不貞を極まり、もう不貞をもう数々を起こす、うん、ストーカーやったりとかですね、うんうんうん、浮気はするわ、でも島を抜けていろんなところで男作るわ、うん、もう散々苦労してフラフラになってるのが阿部寛の役ですね。阿部さんは、まあ、阿部さんの話からすると、
はいはい、
今回、はい、11キロ痩せるって最初言ったんですよ、はいはい、最初ね、うん、僕阿部さんと会った時にね、うん、面白い話なんですけど、うん、普通内容の話するじゃないですか、うん、阿部さん真剣な顔で俺の顔を聞いてて、うん、最初に言った言葉が、うん、監督今回何キロ痩せればいいですかねって俺痩せるって頭がまずなかったんで、やつれる、
はいはい、
だけど確かにいろんなセリフとかいろんなこう他の人の会話を聞くと、はいはい、もう痩せた体でフラフラしながらとか、先に死ん、松尾の方が先死んじゃうんじゃねえのみたいな、奥さんツヤっていうのはもう今病気で寝てもう危篤状態なんですね、うん、だけど松尾の方が先に死んじゃうんじゃねえのみたいなことを周りの人が噂してるみたいな会話があるから、うんうんうん、阿部さんとしては死ぬほど痩せてるんだとって思ったんでしょうね、
うんうん、
か確かにそうですねって、それはその通り死ぬっていうよりやつれてるんですよねって言って、はあはあ、そうだよねって言ったら、わかりました11キロですねっていきなり言ったんですよ。
自分から
自分から何の根拠か分からないですか、11キロって
だからリアルだよね、
10キロじゃなくて
11キロですかって。前にね、病気の役をやった時にいろいろこう僕は痩せていったんで、いろんな経過を自分の中で感覚であって、監督が言ってるのは11キロですねって言ったんですよ。それで台本をパッと開いて、マネージャーさんに11キロだぞって言いながら自分で11キロってこう書いたんですよ。11kg って書いたんですよ台本に。それでまあこれ準備校の台本だったんで、うん、あの新しい台本には書いてなかったんですけど、うん、で11キロって言ってたんだけど、うん、あの撮影中に9キロだったらしいんですよ。
あ、でもそんなに落としたんですね。
でね、すごいいい感じなの9キロが、
はあはあ、
まあ、この9キロがねすごいいい感じで、
はあは
あ、ああもう阿部さんなんかこう危機迫る顔をしてるんですよ、目がキョロッとしてて、で、あの出演者の中でね、あの今回まあ徐々に話していきますけど、まず大竹しのぶさんが出てくるんです。
はい、大物女優が、
この間もその直前までシンベリンっていう蜷川幸雄さんの舞台で一緒にロンドン公演とか行って、
阿部寛さんと、
阿部寛さんと、でそれから約10日後ぐらいに再会してるんです2人は、
映画で。
そしたら、はい、その10日間の間に9キロ痩せてるから、びっくりしてて、しのぶさんがまず阿部ちゃんに会ってこよって言って行ったんですよ。してすごい血相で俺のところに帰ってきて、阿部ちゃんが阿部ちゃんが全然別人になってる。
そうだよね。
あの大竹しのぶが阿部ちゃんすごいってこう思ったみたいですね。役作りでこんななって悲壮感があるやつれてる阿部さんを見て、で大竹さんの役もまた複雑な役なんですけど、阿部さんの元奥さんで、阿部さんは通夜と駆け落ちして逃げた、娘がいる、娘と奥さんがいるのにっていう設定なんですね。で、まあ、再会するシーンがあったりとかするんですけど、まあこう忍さんがですね、これはまた、まあ、大竹しのぶがそのもうとんでもない、まあ、いい顔を見せてますけど、もう信頼してる女優さんなんでね、
はいはいはいはい、
本当に忍さんはもういつも 何をやっても本当にこうリアリティのある、本当にね素晴らしい女優さんだなと思って、もう今回は今まで何回も一緒に仕事してますけど、もうこれはもうしのぶさんにお願いしたいっていうことで、まあ群像劇の一つ一段編としては、まあしのぶさんたちが出る、しのぶさんとその娘、今、まあ、ちょっと述言うと娘が忽那しおりさんがやってます。
旬の女優ですね。
忽那さんとは2年ぐらい前に、ショートフィルムフェスティバルって東京で、別所さんがやってる映画祭で同じ部門の審査員やったんですよ。それの中でその時にやろうねと約束したのが、やっとこう2年経って決裂したと、そのことを覚えてて、ちょうど通夜の夜をやろうとしてた、あの企画を立案してた頃だったんで、 そう、本人はなんか若い姉ちゃんの役があるからやってっていうふうに若い姉ちゃんの役があるって言ったって言うんだけど、俺そんなこと言ったかな。でそこれが私若い姉ちゃんの役だったのねみたいな。
あ、覚えてたんだ、うん、
これはね。でも忍さんと親子役で、で阿部さんとこう共演してるっていう。
いや、すごいね。
これ一つのパートです、
はいはいはい、
パートがね、
いくつかの
5つぐらい
あるんですね。
ま
あ、
想像してもらえばいいんだけど、はい、今までも、まあ、日本の映画にもあるのかもしれないですけど、海外の映画でいうとロバート・アルトマンっていう監督が、うん、ショートカッツって映画があってですね、それはレイモンド・カーバーっていう小説家の短編小説集を、うん、その僕が電話をかけている場所っていう多分短編小説だと思うんだけど、小説集だと思うんですけど、その小説集のエピソードをつないだ人間関係の話を、傑作があるんですね、ショートカッツっていう、うんうん、でそういうタイトルにして、作った映画が僕かつてあって、うん、僕すごくそれ好きで、まあ、そこに影響を受けてね、いろんな後にね、そういうポリフォニックっていう言い方をするらしいんですよ、うん、音楽的な考えというと、うん、いろんなものが積み重なって一つになっているっていう、うん、でその形の形式でポリフォニック形式みたいなことでやってるんですけど、僕もまあ今までもひまわりだとか、うん、今日の出来事、うん、パレードと、うん、もう僕はその群像劇をこう積み重ねて、うんうん、いろんな人のエピソードが一つにこうまとまってるっていう意味では、その延長上にあるのが多分通夜の夜かなと思っていて、でもちょっと違うんですね。この阿部寛演じるこの男がある種通夜っていう 毒を撒くような女をの先の話をこうどんどんどんどん、だから死のうとしてる代わりに毒を撒いてるような、その毒を撒かれたところにいろんな人たちのこう今の引きこもごも人間関係性がこうだんだんこうつながっていったりとか、うん、ほどけていったりとか、
いや、
まあ、そういう意味ではその忽那汐里大竹しのぶ親子のエピソードがあったり、うんうん、まあ、あのよく今もインターネットとかで見ると話題になってるのが小泉今日子さん、
はい、
この小泉今日子さん演じる女はその何でしたっけ、その通夜のいとこの奥さんです。ちょっと遠いんですけど、うん、でもまあこう通夜が死ぬよっていう中でどういう何か何どういうつながりがあるのかと。で野波真帆さん、うん、この野波真帆を演じる OL っていうか、あの不動産屋の女の子は通夜の元夫の、まあ、後々に愛人になる女ですね、うんうんうん、だからね、ちょっとね、だから不思議なのは、普通通夜の夫だった人とか元いとこだとか元恋人だとかっていう風になるじゃないですか、うんうん、その男が描かれると思うんですけど、うん、その人に関わってる女の人たちがのエピソードです。そこはね、この井上荒野さんの小説の面白いところなんです、うん、ちょっとひねられてる、うん、で吹雪純さん、
はい、
吹雪さんが出ます。で牧陽子、牧陽子さん、
すごいですね。
要するに女のエピソードの積み重ねなんで、はいはいはい、これにさらにここに関わってくる男たちっていうのが出てくるんですね、はいはい、さらにですよ、
はいはいはい、
小泉さんには旦那さんがいるんですけど、その旦那さんが浮気してる女が出てくるんですね、うん、はいはい、この浮気してる女が荻野目恵子さんで、はい、この二人のバトルがあるよっていうことがよくインターネットとか新聞とか載ってたんですけど、
は
いはい、もう相当これを前回木部さんが取材して
皆さんリアクションの声だけは聞いたと思うんですけど、あれのものすげえものすげえことになっておりますから、
はい、思いっきりやってます。
これだったんですね。
6分今日のワンカット、
これはもう本当に楽しみ、ね、楽しみです。
ちょっと笑えると思います。笑えて壮絶だと思います。でね、この関わり方がいろいろあって、例えば他にも男たちが奥田瑛二さんが出てたりとかですね、岸谷五郎さんが出てたりとかですね、
もうなんか豪華すぎてすげえよねって感じよね。
すごい。
あと永山健人君がですね、そう、渡辺一慶さん、
お
ー、はー、
クセモノも結構いますね。
みんなクセモノです。男たち結構クセモノです。
クセモノですね。
それは結構ね笑えます。特に岸谷五郎さんはこれ岸谷五郎って感じになってますけど、面白いですよ。初めて僕仕事したんですけど、なんかすごく楽しんで。もうやらかして帰りましたね。
なんか楽しみだな。まあ今撮影が終わって今から仕上げということなんで、我々が実際見られるのは来年ですかね。
1月の26日、
まあ、もう公開日決まってるんですか。
決まってますね。
おら、カレンダーに丸つけましょう皆さん。
1月26日
開けといてくださいよ皆さん。
もう見られるんだ、
う
ん、
そう、新春からね、
すごい、
このドロドロとした話をあのね、ドロドロとしてんだけどね、おかしいんですよ。人間ってやっぱりね、おかしい、やっぱちょっとおかしみがある。そこがなんかちょっとね切なかったり、なんかね笑けてるんだけどちょっと切ないなみたいな感じだったりするっていうね、そういう場面が多いと思うんですけど、まあ、人間ドラマってのは、まあ、往々にしてそういうものがあるなと。やっぱ有野さんの小説っていうのはやっぱそういうとこがね、複雑、曖昧、関係性が。有野さんも先月インタビューでおっしゃってましたけど、はいはい、非常に人間っていうのはもうリアルって考えると曖昧なもので、で確信、特に日本人っていうのは確信を言わないでしょ、男と女の関係で、溜め込むだけ溜め込むじゃないですか、言ったら終わるような気がするから、でそこがやっぱり日本人の良さ、良さだったり、なんかこう息苦しかったりする、でそれが爆発した時にもうとんでもないことが起こったり、でもそのとんでもない時のそれを直面する男たちの顔が情けないもう非常に感情にします、僕はそこに。
うわー、なんか早く見て、
もうね、もうほんと情けなかったですよね、あの小泉さんと荻野目さんが戦ってる間のその夫の顔の情けないところがね、
素晴らしいですよ、
たまらないですよ、
ワンカットでそれを見せていくっていうですね、
そうそう、
映画ならではの、
うまくいけよ、うまくいけよと思いながらやってるんですよね。
なんかいけって心の中で思ってたって、
うん、いけって言ってましたね。いけって言ってましたけど、俺叫んでましたけど声入ってないですけどね。
いやだからもう先月の放送はまたあの公開直前になったら皆さんまた聞き直して復習していただきたいなと思いますけど、
そうそうそうそう、まだまだね、もう話したいことは山ほどエピソードもあるし、まあ、公開までずっとその、この通夜の夜を、
あんまり話しすぎちゃうとね、あれですから、
ちょこでも聞きたい、
ちょこっとちょこっと、まあ行きましょうか、ね、うん、じゃあちょっと時間もあれなんでもう一曲いきたいと思うんですが、この曲を監督が選んでもらったんですね、
は
い、
あのね、今回撮影が順調すぎて、早く終わったりするんですよね、
ほう、
早く終わったりとか、
はい、
順調すぎて殺球になってたりとか、あのちゃんと予定、あの予備に取ってある日を順調で終わってるから、予備の日はじゃあ休めますねって言って休むんですよ。
そう、雪貞組とは思えない、
あってはいけないようなことです。休もうならば何か取ろうみたいなとこがあってありましたよね、僕はね。でもそういうのももうなんか最近ないのかな、なんかそういうちょっと余裕こいて映画なんか見ちゃったりして、
映画撮影中に、
撮影中に映画見ようみたいな、
すげえ
見たら影響受けちゃうんじゃないかって思うけど、まあ影響まあ受けないものを選んだ、
はいはいはい、
これがね、見たものがねもう素晴らしく良くて、
うん、
きっとここが帰る場所っていう、
あ、ショーン・ペン主演の、
ショーン・ペン主演の、
はいはいはい、
もうカンヌでね、数年前、2年ぐらい前かな、賞、はい、を取ったパオロ・ソレンティーノって監督の、
うん、
イタリアの新星ですけど、年齢は僕より2つ下です、
お
3つ下かな、
お、うん、まだ若い、
70年代の生まれの若いイタリアの若手の、でショーン・ペンが審査委員長をやってた時に賞をあげてるんですね、で次回作一緒にやろうぜみたいなことで実現した映画がとんでもなくいい映画でした。
きっとここが帰る場所、
うん、そこにね、僕の大好きな、突然、僕全然情報知らなくて見に行ったんですけど、デビッド・バーンが出てくるんですよ、
トーキングヘッズの、
もう、はい、うん、元ミュージシャンっていう設定なんですね、架空のミュージシャンなんですけど、なんだっけ、ショーン・ペンが、
はい、
ちょっとキュアのボーカルを意識してるみたいな、
あ、ちょっとこうメイクしてる感じ、
してる感じだね。僕もキュア好きですけど、っていうよりはもうトーキングヘッズと、なんかまあセリフにはなんかミック・ジャガーと一緒に歌ったとかいうセリフが出てくるんですけど、 で架空のミュージシャンですよ、うん、それがねもう素晴らしくいいんですけど、この歌がまたね、トーキングヘッズの歌がね、でもそのままタイトルですよね、だから
あ現代なんですね、
そうそう、Days Must Be The Place っていうそのままタイトルが、まあ、きっとここは帰る場所っていう放題がついてますけど、この曲がねもうそのシーンはねもう YouTube でちょっと調べると、うん、もう海外では多分 DVD 出てるんでしょうね、もう丸々その歌ってるシーンのプロモーションみたいに出てきますけど、ワンシーンワンカットでめっちゃいいシーンなんですよ、それが
ちょっと聞いてみましょうか。8月に電気館で公開が決定してます、
はい、これは絶対見た方がいいです、もう損をしない、
おすすめだそうです、
もう全部もう見なくていい他の映画これを見た方がいいです、
はい、じゃあ曲をお届けしましょう、
はい、トーキングヘッズで This Must Be The Place。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、 プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。